はい、ということで、
はいはい、
岸本会いきます。
はい、お願いします。
教えて都市伝説。はい、ということで、都市ボーイズが好きなことを語るコーナーでございますけれども、
ちょっといい？
なんすか
一番さ、
うん、
多用してるさ、
うん、
コーナーじゃんこれ。僕らが一番使ってるじゃん。
はい、
まだ声いじってやってんの？教えて都市伝説みたいな。
声いじるって何？
いや、声にエフェクト自分でかけてセリフで、
いや全然
教えて都市伝説ってまだやってんの、
うん、あれが普段声ですか？僕、
僕らもだけど、みんなも飽きてるよもうこのコーナーまたこれだろって思ってるよ、
うん、まあまあ、じゃあ変えましょうか。
いい、
今日はですね、生きるって大変だなっていう話をしようかなと思ってて。
何があったの？
いや、その僕に限らずですね、うん、まあまあみんな生きるの大変だと思うんですけども、
うん、
生物の中にはやっぱりちょっと人間のレベルではないような、
うん、
その生き方、
うん、
生きながらえ方をしている生物っていっぱいいて、
うん、
それがやっぱちょっと面白かったんで、
はい、
今日はね、まあ、変わったその生殖というか、
はい、
生き方をしている生物たちをちょっと紹介しようかなと思っておりまして、
うん、面白そう。
まあ有名なところで言うと、
うん、
多分まあ、聞いたことあるかもしれないんですけど、うん、ちょうちんあんこうって、
うん、
生態が面白いってよく言われてるんですよ、
はい、
で、まあ、生態が面白いとか謎が多いんですけど、うん、まあ、どういうふうに、
うんうん、
その生殖しているのかっていう話、
はい、
まずいこうかなと思うんですけども、うん、これちょうちんあんこうってオスとメス、
うん、
すげえ差があるんですよ、
はい、
でオスがまあ4センチぐらいだとして、
うん、
メスがどれくらいかっつうと、
うん、
40センチと、
うんうん、
まあ、約10倍ぐらいサイズがあると。
すごいですね。
すごいよね、うん、もうだからメスの方が圧倒的にパワフルなわけなんですよ、
うん、
で、まあ、その生殖方法がこんだけ差があると普通のスタイルはちょっと難しいと。
確かに、
うん、で、どうするかっていうと、
うん、
オスがまあこうメスを見つけて噛みつくと、
うん、
でそのまま噛みついた後に徐々に体がまあメスと融合していくと、
うん、
で、融合した後に生きていくために必要な栄養をメスから、うん、取り入れるようになると、
うんうん、
だから、男が寄生するような形だよね、う
ん、
オスが
紐になるんだ。
紐っすよね、
うん、
だから雑魚が雑魚じゃないですかもう、うん、サイズ的に言うと、まあね、うん、でただその紐っていうだけだと、
うん、
まあ、メスに何のメリットもないじゃないですか、
うん、
なんでこいつずっと食わせ続けなきゃいけない
んだ
っていうのがあるんですけども、
まあね、
ちゃんとメスにもそれなりにメリットがあって、
うん、
どんどんオスは吸収されていって、
はい、
精巣だけがメスの体の中に残ると。
ほうほう。
で、そうするとオスはこのプロセスを経て永久の精子供給者となると。
怖っ言い方
いやそうじゃんだって
精子供給者
ね。
精子供給者ってさ
まあこれでも人間ではあることですけど、
言い方怖
っ。紐がね、紐のしょうもない男がずっと永久の精子供給者になってることもあると思うんですけども、
うん、
ただだからなんていうんですかね、メスにとっては最も都合のいい時に精子が放出される仕組みにできると。
欲しい時にもらえると。
そうそう、うん、だからまあ体のサイズっていうのもまあまあそこである程度なんかバランス取れるんじゃないか、
はい、うんうん、
でメスのメリットはもう一個あって、そのこのスタイルだと何匹でもいけちゃうよと、
うんうん、
だから紐何匹でも飼えるよと、
うん、
いうような感じなんですよ。
あ、その1匹に対して1匹じゃなくて何匹もいけると。
タフ1歳かな、
うん、
一夫多妻の逆、
はいはいはいはい、
のスタイル。だからメスのちょうちんあんこうが、うん、死体でね、死体っつうかなんつうの、
うん、
上がってくるじゃない、
うんうん、
でそれで調べると体のあらゆるところに、
うん、
なんかオスっぽいやつがいっぱいくっついてるみたいなパターンがあるわけですよ。
怖いねそれ。気持ち悪いね。なんか
そう気持ち悪いでしょ、
うん、
で、まあ、この話って、うん、まあまあ結構面白い生態っていうことで、
うん、
言われることあるんですけど、
そうですね、
なんで、
うん、
っていう部分が結構謎だったんですよ、
うん、
っていうのは普通に考えて生物として、異物が自分の体に入ってきたら、
うん、
免疫システムがあるから、うん、あの拒絶するんですよ、
うん、
普通の、 あの仕組みでいうと、うん、生物の仕組みでいうと、うん、なぜそのアンコウはオスを受け入れられるんだろうっていうことが分かってなかった。
ほう。
でじゃあなんで大丈夫になってるんだろうってことを調べてたら、
うん、
理由は簡単で、
何？
免疫システムを放棄したんですよ。
チョウチアンコは？
そう。だからもう免疫っていうものがないから攻撃されないで済んでんの。だから柵があるとするじゃん、うん、免疫っていう異物を入れないための柵、はいはい、本来なら、
うん、分かるけど
その柵自体をもう撤廃しちゃってるんですよ。
で他の
だから入りたい放題、
ダメなやつも入って
るじゃん。そうそうそうなんですよ、
うん、
なんですけどアンコウはなぜかそこは平気らしくて、
うん、
本来の免疫システム自体はもうなくしちゃってるのになぜかそこがあの他の体内のやばい細菌的なものが入ってきても耐えられる体になっているっていう。
面白い魚だな。
スーパー不思議なやつなんですよ、
う
ん、
そうですね。
なんか何もわからないんだけど、
うん、
でもこのシステムってアンコウぐらいしか取り入れてないですから、
うん、
ちょっと変わってるし面白いなっていうやつですよね、
うん、面白い。
でこういうちょっと変わったスタイルで生きながらえてる生物を紹介していきます、
はい
はい、次いきますけども、
はい、
次はですねマッソスポラ。
マッソスポラ、
はい、
マッソスポラ、
はい、
温野菜の店。
なんでマッソスポラが温野菜の店なの。
温野菜の店ってさ、なんか海外の言葉をさ、
なんか文字全然ピンとこねえんだけど俺。いや
海外の言葉をさ、
うん、
ほんま知りもしないの。フランスとかさ、ああいうところの言葉、そうそう、なんかを店名に入れてる
マトリョーシカみたいな、
うん、イメージがあんのよ、
うん、
俺の中でね。だからもしかしたら海外の言葉だけれども日本語に変えたら優しい胃袋みたいな言葉になってるとかさ、
うんうん、ちょっとよくわかんないですけど、うん、その話は
分かってよ。
マッソスポラって、
はい、
じゃあどんな生き物かっていうところなんですけど、
うん、はい、
菌なんですよ。
菌なの。
菌の名前なんですけど、
うんうん
うん、こいつがとんでもないやつで、
うん、
すごいシステムでその生殖というか、
うん、
あの生きているんですよ、
うん、
でその生き方っていうのがセミをゾンビ化させることによって、
うん、
生きながらえてるんですよ。
ゾンビ化、
うん、でちょっとそれだけ聞くとピンとこないと思うんですけど、うん、このシステムがね、
うん、
すごくて、
うん、
マッソスポラっていう菌はですね、
うん、
セミの腹部に、
うん、
まあ感染していくんですけども、でセミの腹部っていうのは、
うん、
生殖にも使うんですよ、
うんうんうん、
生殖器もあるわけですよ、
うん、
腹部の方に。で、その感染したそのゾンビ化感染して、
うん、
その腹部に、
うん、
要は自分が成り代わる腹部を取り外して、わかる？
腹部になるの？
だから腹部の代わりみたいになるのよ。
あの蛇腹の部分でしょ？
うん、蛇腹みたいになってるところがあって、
手が手足ついてるところがあって、そこになるってこと？
う
ん、その
そうだからそこが腹部が脱落した状態で、
うん、
であのそこが胞子、胞子、
うん、
菌のね、胞子の、うん、あの形のものと取り替えられると。わかる？
恐ろしいな。
で
言ってることを。
でまだまだすごいすごいの、うん、これからなのよ、
うん、
このマッソスポラに感染したセミは、
うん、
オスのセミが大体感染するらしいんだけど、うん、求愛行動である羽ばたきっていうのがあるんですよ、
うんうん、
でそれは、メスが求愛するときにやるのが羽ばたきなんですけど、
うんう
ん、マッソスポラはオスに感染しながら、
うん、
オスでありながらメスの求愛行動である羽ばたきを行わせると。で、
うん、
何をしているかっていうと別のオスを誘惑して性行為を行おうとすると、
うん、オス同士で。
そう、
うわ、
わかる、言ってる意
味わかる、わかるけど
まずだからオスがメスのふりをして、
うん、
オス、新しいオスを誘惑して、
うん、
で釜を掘ると、簡単に言うと。
でもそれはそいつがしたいことじゃなくて、うん、マストスパラの、
うん、でそれでどうなるかっていうと、うん、釜を掘られたらどうなるかっていうと、うん、その生殖器の部分が胞子になっているから、
うん、
その、胞子が相手の生殖器の方に、うん、突っ込まれるわけですよ、
うん、
でそこでまた新たな感染をするっていう、
うん、そいつもまたそいつになるんだ。
そうだから性病を感染させるみたいな感じのシステムで、
うん、
まあなんていうの、同性、
すごく
ない、同性で、うん、そうそう、すごいよね。なんていうかもう何言ってるかも俺ちょっと分かんなくなってくんだけど、
じゃダメだよ、うち
は。ダメだ、
ダメだよ、うち
は。もう使えなくなる。すごいでしょ、はい、まずその、
いや本当すごい、
システムが、
うん、
何なんそれっていうような状況ですよ。
他になかったのかな、やり方、ね、それが一番なのかな、ベストなのかな。
いやだからそのまあ、宿主をね、そのゾンビのようにさせるような、うん、あの感染症みたいなのって、まあ、ちょくちょくあるんですよ、うん、例えば狂犬病なんかもまあそうで、
まあまあまあ、
そうだけど、あの理性を失わせて、うん、その何でも噛みつけと、
うん、
で噛みついたらそこから
う
つるみたいなやつとかもあったりするんですけど、うんうん、こいつはまたちょっとやっぱりね、さらに上を行っていて、
うん、
でこのマッソスポラっていうのが、うん、感染が起こるっていうタイミングっていうのは、第一がそのセミが地中にいる間だというふ
う
に言われてるんですよ、う
ん、はい、
で、このマストスポラ、成虫になってもう1週間過ぎたらさ、あのセミってもう死んじゃうじゃん、
うん、
あの死に近づくじゃん、
うん、
弱ってくるでしょ。で弱ってきたりとかしたセミっていうのはマストスポラにとってはもうね、用済みなんですよ、
うん、
あの要は 性行為させられる体力がもうないみたいなことで、
うん、
もう役立たずになるんですよ、うん、そうするとどうなるかっていうと、マストスポラはもうその、生殖器を中心とした部分を、
はい、
あの捨てて、
うん、
今度は地中に潜り込むんですよ。
セミの成虫の
まま、だセミの成虫でに今寄生してる段階だとするじゃん、はい、で胞子があの腹部の部分になってる状態で、でもセミが倒れてもうあんま動けないみたいになると、
うん、
マストスポラは、
はい、
そこからその腹を出て、
うん、
であの
あ、そういうことか、
土の中に今度は入っていくと、染み込んでいくの、菌だけで、そう、
うん、
菌だけが土の方に染み込んでいって、新たなる、
うん、
あの成虫になる前のセミに感染するみたいなことをするという。
でもそれ見つけるの難しくない？どこにでも待ってるわけ
ないのに。だから多分あのあれだと思う、確率論というか、もう単純に そのセミが生きてる近くって多分セミの幼虫みたいな、いやすいでしょ多分、
うん、
っていうことだと思うんだけど、
すごいわ。
だからもうすごいのよ、もう何こいつっていう、セミ専門のゾンビさせやみたいな、
うん、
セミの体から抜け出して地面に染み込んで地中に眠るセミの幼虫感染、
うん、
ここまでやると。
すげえっすわ。
でこいつマストスポラはあの自然 と幻覚剤とか覚醒剤を生産してるらしいんですよ、
うん、
だからその、行動支配とか、
うん、
精神をこう変えるみたいなことができる、うん、そう
すごいすごい、
こいつすごいっすよね。
結構すごい、それ人間じゃなくてよかったね
って思うよね。そう俺も思ったんですそれ、
うん、
そのこいつが なんでセミを選んだかとはちょっと分かんないんだけど、
うん、
他の生物でもこれ可能じゃねえのってちょっと思ったんですよね、
うん、
そうだから人間にもし感染してたとしたら、俺に感染したとしたらですよ、
うんうん、
なんだろうな、俺がだからちょっとその肩出したりとか、うん、胸出したみたいな服を着て、
はいはい、
であの街中に歩いていって、
うん、誘惑して
スラム街みたいなところにあえて行って、
うん、
でちょっとそのお尻出しながらプリプリ歩いて、
うん、
でもあの誘惑に捕まった外国人を俺がやっちゃうと、う
ん
う
ん、外国人がいい？
いや、まあ、
別に日本
人でもいいでしょ、スラムだから、うんうん、でそうしたらもう相手も同じようなゾンビ化が始まるみたいな、
うんうん、そん時だったら俺のとこ来てよ、チンチン叩き切ったらもう 叩き切ったるからもう。
いや、わかんない。
清流島で。
なんでだからそれ俺がかかってるかっていうのかわかんないか。
いや、肩出したりとかしたらもうかかってるって思うから、叩き切ったらもう、
そ
し
たら。叩き切ったらって言われてもね、うん、もう。
感染してるとこ叩き切
ったら。しょうがないよね、そんなの。そんなこと言われても。知らんけど、そんなこと。
したらもう、あって元に
戻るから。俺だってもう覚醒剤やってるような状態だからね、言っても。
わかるよ。でもそれってついてるからでしょ、
うん、まあそうそうそう、
そいつが、そいつごとえぐればいいんでしょ。
わかんない、もう手遅れかもしれんけど、うん、まあそういうね、菌がいるということ
なんです。すごいのがいるんだな。
生きるのって大変だなと思いますよね。
まあすごいわ。
で今度次はですね、うん、
雲
なんですけど、うん、クジャクグモっていう雲が
聞いたことないな。また
これでもね、すごいあの美しい雲と言われていて、うん、ね、ちょっとじゃあ見てもらおうかな。この
うわすっげえ、
これがクジャクグモって。上からだ。そうそう、
うわすっきれいだな。
クジャクってあのクジャクよ、あの鳥のね。
分かってるわ、うん、何や思ってて。
いやだから
あるか、
そういう名前かなって思うやってるかな。
すごいわ。
で、まあ、一応世界で最も美しい雲と
分かる分かる
言われてるんですよ。で、このクジャクグモっていうのが、うん、結構雲としては珍しいというかな、うん、パターンで生息していて、
はい、
っていうのが雲って結構、まあ、有名な話だと思うんですけど、うん、あの生殖した後に男オスはメスに食われるみたいな話ってあるじゃないですか、うんうん、はい、
カマキリとかね。
そうそう、
とかね、
で、
うん、
やっぱそのメスの方がでかいことが多くて、うん、でまあやっぱりオスがその食われちゃうっていうことがちょくちょくあるんですけども、うん、はい、このクジャクグモっていうのはそこに着目して、
うん、
なんとか食われないようにできねえかなって
メスに、
うん
うん、
考えるようになったんでしょうね、
うん、
で、まあ、その食われない方法をちゃんと見つけ出したと、
うん、それが
っていうのが何かっていうと、うん、このあのオスのカラフルな腹部っていうのはちゃんと意味があって、
うん、
あのまあメスにですね、うん、食べられない方法として考えたのが捕食者であるカマキリに似せるっていうことをしたんですよ。
似てるかな。
これねだからねなんかねあの似せられるっぽいんですよ。これだとカマキリに似てるでしょ。
似てる、うん、
でこのちょっと何ていうのかな変えられるんですよ、うん、ある程度その
色をね
形というそうそう、うん、で、まあ、この状態にするとどういう反応するかというと、うん、メスはあの敵が来たってことでフリーズしちゃうんですよ、
うん、
体、
うん、
でフリーズっていうのはその観察なんですよね、
うん、
相手がこいつは敵かどうかみたいなのをじっくり見るみたいなことなんですよ、うんうんうん、でそのフリーズしてる瞬間っていうのをあの利用して近づいていって、
うん、
あのダンスするんですよ。
え？逃げないの？
いやだって生殖行為したいんだもん。
いやそうだけど、
うん、
でも生殖行為しちゃうと食われるわけじゃん、
うん、そうしちゃうとね
逃げりゃいいじゃん。なんでダンスするの？一回、うん、
ダンスするんですよ。
で毛玉のじゃん。美女と野獣じゃん。
で、
うん、
とりあえずフリーズさせといて、
うん、
ちょっと止まってって、
はいはい、
あの敵だよっていう感じでやって止まらして、
うん、
で近づいてってダンスするんですよ、
うん、踊るんだあっちも。
そうすると、
うん、
じゃああっちは踊んない、フリーズしたままなん
で自分だけね。
そうすると、
うん、
どういう意味かっていうと、
うん、
僕をよく見てと、
うん、
実は敵じゃなくて、
うん、
オスだよってやるのよ。
はい、
とってもキュートでしょっていう風にアピールしていくんですよ。で徐々に
マジでわけわかんないわ。
徐々にその敵じゃないっていう形になっていくというか、
うん、
要はなんていうかな敵だと思わせてたんだけど実は可愛いキャラですよみたいな、うん、
でもそれさ
アピールなんですよ。
そのオスって分かってじゃあ、
うん、
その性交渉というかしたら食われるじゃん。
だから、
うん、
あのそれって食われる理由っていうのが、
うん、
あの分かってないから食っちゃうっていう。
あ
ことなんです
って。味方か敵か。
そうそう、なんだかよく分かんないで食っちゃってるっていうことが、近くにいるから間違って食っちゃうみたいなこともあるみたいで、だからその、ちゃんと理解させるプロセスを踏んでないから、
そういうことか、
近づいてきちゃったから、そうそう、終わってから起きてそいつのこと忘れてて殺しちゃうみたいなことよ。
なんでなんでみたいな
でも、うん、覚えてないの昨日のことっつったらもう覚えてないから、
うん、
でもこれだけ魅力をちゃんと伝えた上でやれば、うん、もうあの忘れることはないと、
うん、
最高の夜だったっていうことで、
うん、
あのメスも覚えてくれるから食わないと、
うん、食わないんですね、
うん、まあまあまあそのものによるんだろうけど、失敗してるやつもいるだろう
けど、しょうがないわ。でも、
うん、
圧倒的に下がるんだ。
そう、
うん、ですごい、
あのやっぱりそこの部分、
うん、
ちゃんと AI とかでも、
うん、
あの調べてみたら、
うん、
もう誤認識するぐらいカマキリと似てる形に、うん、いや
超似てる、
見えるっていう、うん、だからそのクモのレベルでもちゃんと、
うん、
誤認識できるような、
うん、
形にちゃんとなってると。
いやすごいです、それは
すごい、なんていうかな、あの紆余曲折したスタイルではある、
うん、
あるが、
うん、
うまいことやってるよね、
うん、
面白い方法で、
本当に面白い、
逃れた、難を逃れたなって思ったんですよ、
うん、ドラマみたい、なんか
すごいよねこれ、うん、なんかストーリー仕立てよね、
そうそう、敵だと見せて、
う
ん、
そう
実は敵じゃないんだ、
スパイと
味方なんだよって言ってダンス踊ってみたいないや、なんかこのドラマみたい、
何そのプロセスって思うけどね、
韓流、
う
ん、ドラマみたいな、
うん、すごいよねこれ、
強引さ
素敵よね、だから、うん、
素敵、
いいなと思いました。
いいじゃん、
はい、で最後に、
うん、
ちょっとこれはね将来的にこうなりそうだなっていう部分があるんで、
うん、
ちょっと話しようかなと思うんですけども、実はですね、
うん、
中国の、科学研究チームみたいなのがあるんですけど、うんうん、そこがですねちょっと生殖の原則を破るようなことをやっておりまして、
う
ん、研究しておりまして、何をしているかっていうと、
うん、
まあ、哺乳類ですよね、うん、のメスとメスのマウスから子供を誕生させるってことをやる、やってるんですよ、
うん
うん、そしてもう一つは、
うん、
オスとオスで作れないかっていうのもやってるんですよ。これもうタブーというか、
うん、
普通の生物の原則では、うん、まあありえない話。
それができちゃうともう男女なくなっちゃうよね。
そうそうそう、そういうことなんですよ、うん、でまあまあ一応なんでこんなことやるかっていうと、その性行為とかをなぜ我々そのやるのかみたいなことをこう、うん、根本的な疑問っていうのをこう考えようみたいな、
うん、
意味でつく やり始めたみたいなこと言ってるんですけど、うん、じゃあこれどうなったかっていう話なんですよ、
うん、
どうなったと思います、このメスメスコンビとオスオスコンビ、
うん
うん、どういう結果になったと思います、う
ん、オス同士は子供ができない、
うんうん、
メス同士はできる、
ほう、なるほど、
うん、
なんとなくそんな気がした。
メスの方の染色体みたいなのは、
うん、
オスの染色体が少し入ってたような気がするんですよ、
うんうん、ああはいはい、
うん、ただオスの方は、
うん、
メスがねえみたいな、
うんうん、
あれどっち逆かな、
はいはいはい、
だと思う確か、
うん、合ってる合ってる、
うん
うん、
それ
なるほど、
うん、
まあそのね、
うん、
理論はまあまあそうはあるんだけど、
うん、
今回はねそういうのも遺伝子編集技術とかを使って結構無理やり適合させるみたいなことをやっているんですよ、
デザイナーベイビーみたいなことしてるんだよ本当にも。そ
うで実際問題、うん、生まれたかどうかっていうところで言うと、
うん、
両方生まれたと。
お
ね、
うん、
ただメスメスコンビの方は、うん、生まれてから多少は、
うん、
生きられたんだけど、うんうん、オスオスコンビの方は、すぐ数日のうちに死亡してしまったと。
あ、そうなんだ。
で、まあ、ちょっとそこの 明確な理由みたいのはちょっと分かんない部分もあるっぽいんだけど、うん、まあ一応どっちも成功はしているというか、生まれるってところまでは成功したと、すごいっすね、いうことなんですよ。これでもめちゃくちゃ怖い研究してるなと思って、うん、そうですね、これマジで人間でもできるじゃんってなっちゃった場合、
うん、
今あのあれじゃないですか、あのトランスジェンダーみたいなので、うんうん、もうね活動としてさ普通にそういうなんかゲイとか、
うん、
あのレズのカップルとかって全然増えてきてるじゃないですか、
うん、言うと男よりも今地位高いよな、うん
まあまあまあそうね、あの、
うん
うん、
大事にしないといかないみたいな、たいう、ね、もう女性が一番よ、うん、もちろんね、で次がトランスジェンダー、
うん、みたいな、
で次男性よな、
うんうん、まあまあそうね、
弱くなってるな権力、
だからそういう人たちって多分、うん、あの子供欲しいみたいなのって普通に思うと思うんですよ、うんうん、自然な流れとしてね今後、うんうん、それにもし使うってなったらもうなんか止められようがないというか、
うん、できるんだ
ったら、ね、なんかできるんならいいじゃん、うん、やっちゃえよってなりそうで、
もう男女っていうのはなくなって、うん、ヒューマンの L ヒューマンの M ガキがヒューマンの S、
うん、
みたいになっちゃうかもしれない、
サイズのこと、
いやもうサイズよ、だってもうできるんだから
LMS って
そうそうそうそう、
あそういうことね、
うん、
でももうそうなんですよね、そのレベルまでもしなっちゃうたら、うん、なんかどうなってくんだろうと思って、
ね、
すげえ怖いなと思って、怖いっていうか、そうそう、うん、別にあってもいいんだけど、
うん、
それが悪いこととは思わないんだけど、
うん、
多分生態系としてなんかちょっと変わってきちゃうよなと思ったんですよ ね、うん、ま
あ、
ね、
ちょっと問題になった、あの生産性のないみたいなのが生産性あることになっちゃうから、
うん、
誰もでももう言わないんじゃない、何も、
ね、
うん、
それが当たり前になったら受け入れられるのかね、ちょっとそこも踏まえて分かんないなと思ったんですよね、
う
ん、
僕はちょっとまだ受け入れられないけど、
うん、
でもそういうのがあったらすごい幸せになれる人の方が圧倒的に多いだろうから、
うん、
まあできるならもう
ありならありでもいいかってなるか、
いいんじゃない、
そうよね、
うん、
そうなんですよ、だからね、まあ悪いとは思わないけど、
うん、
でもこの
まだ
受け入れられないけど、試みはちょっとね、なかなかよね、
うん、でももうそんなのももう何十年も経っちゃもう普通なんだからいいんじゃない、
まあね、
うん、
まあ、クローン作ってるからね、
そうそう、別にいいんじゃない、だってスマホに映る時だってさ、俺も一生映んねえと思ったけどさ、
うん、
簡単に映ったもん
ね、
うん、
最新の欲しがるようになっちゃったもんね、
今もう最新のじゃないとね満足できないから
まあでもそういうことなんだろうな、うん、本当
そうよ、
コロッと変わるんだろうなって思うわ、
うん、自分は自分だけはって思うけど、
うん、
周りの大事な人がみんな変わっていったら
あそうよな、
オセロと一緒よ、オセロと一緒、もう周りがもう黒になったら黒になんのよ、白も
そうね、
うん、
でも今これで角取られてるような状況ですから、もう、
まあ、できるってなったらね、
すぐなりますよ、
なるなる、
真っ黒になりますよ、
全部、うんうん、
っていうね、まあちょっとその生物の生殖みたいなところをいろいろあるんだなということで、
うん、
ご紹介いたしました、
はい、
皆さんも面白い聖書があったら教えてくださいありがとうございました、
ありがとうございました。